史実元と中国。中国を知るには、現代の共産党独裁の中国を知っても真実を見ることはできない。また、日本の政治家ら、中国を例の国といった人間がおりましたが、どこを見て、そんな言葉が出てくるのか全く理解できない。真実を知るには、史実元という古典を読めば、本当の中国の本質を知ることができるといった人がいました。中国といえば、論語、老子、三国志がすぐに思い出しますが、真実の中国を知るためには、史実元を学習しなければ、本当の中国を語ることはできないと言われています。その史実元には何が書かれているのでありましょうか。毛沢東が、この本を十数回読破して政治戦術を考えたと言われています。それだけでも、この本の実際が少し見えてくるのではないでしょうか。この本が、史記の数倍以上の600万字を数える大著であったことから、あまり日本にも知られていない本であります。一部を記すと、高祖は、勘が、鋭く、人の性格をよく見抜き、数知れず人を陥れた。尊大に振る舞い、中国本土の天子などは、洛陽の知事に過ぎないと見下ろした。中国南部の珍しい品々を、収集し、豪華な調度を揃え、壮麗な宮殿は、すべて、金銀や宝石で飾られていた。刑罰は極めて残酷で、鼻に酢を注いだり、舌を切ったり、手足をバラバラにしたり、腸を取り出したり、炙ったり、釜茹でにしたりする法律を作った。また、池に、多くの毒蛇を放ち、罪人を、その中に投げ込んだ。これを、水獄、という。呂太公は、ついに、石夫人の手足を切断し、目をくり抜き、毒草をくすべて耳を潰し、薬を無理に飲ませて声を潰した。そして、丸裸にして川屋に放り込み、人豚と名付けた。数日後、慶帝を呼んでこの人豚を見せた。帝は、はじめなんだかわからなかったが、石夫人だと知るや大声を上げて泣いた。この衝撃。で、帝は、病気になって、1年ばかり病床から起き上がることができなかった。母の呂太公に使い出して、これは人間のすることではありません。私は太公の子として天下を治める義務がありますが、とてもできません。これらの内容から、中国の残酷な歴史は、毛沢東と現共産党の本流が史実元であったことが推測されます。現在、これからの中国との交流では、この本を読まなければ、政治交流も経済交流もうまく太刀打ちできないのではないでしょうか。